皆さんこんにちは、小平です。
ハールです。
天の声のあゆみです。
ゲームなんとか第135回です。
おい。
この番組ゲームなんとかはゲームがうまくもなければ詳しいわけでもないけれどゲームの話がしたくてたまらない3人がとにかくゲームの話をするポッドキャスト番組です。毎週月曜0時配信です。今日も元気に話していきましょう。
おーい、あゆみさんお久しぶり。
お久しぶりです。
本当だね。
毎回言うけど。
お久しぶりです。
元気してました？
うん、元気だったよ。
なんか毎回含みがあるんだな。もやっとした感じよね。
あ、元気だったの。すげえ
元気だったよ。
おお、もうね、もう残暑ですよ。
残暑ですよ、ね、世の中的にはね。これから台風の季節って感じがビンビンですから、
ね、早っ。そうだね、
うん、
まださやりたいこといっぱいあったよ夏。
夏らしいことは割とできなかったですからね今年はね。
ほんまやで、
うん、そうね、まあ、そうだね。季節ごとのイベントってしてないな、全くしないな、
ね、
今年はなんかちょっとねやっぱその辺は毎年と違う感じですよね。
そうそう、手持ち花火ぐらいすればよかったなって今更思う
もん。まだ間に合 う, うまだ間に合うよ。
間に合うかな。それは
まだまだ暑いよ。
海はどうだろう。
海は厳しいかもな。
海はちょっと遠出がちょっとしんどいな、
うん、あと例年通りクラゲがいっぱいかもしれないな。
ああそうか、うん、
この時期だと知らんけど。
いやまあね、うん、確かに季節的なイベントはしないですしね、
うん、
まあなんか身の回りとかではね、その代わりにあの動物の森の花火大会楽しかったよとかっていうのを聞いたりね。
ここのメンバー誰もやってねえんじゃねえのか。
そう、なんかある種世も末だなって思ったんだね。
いいじゃねえかそれはそれで。
いやなんかさ今年は肯定されるけど去年言ってたら結構お前とか言われるような発言だなと思って聞いてたんだ
よね。今年はね、まあまあここでは楽しめるよみたいな雰囲気ね。
わかるけども時代変わったなみたいなのを隠せずにいる。
そうだね、しかも動物の森かみたいなの考えちゃうよね。なんかねそんなリアルなのかどうかのか見たことないからもう知らんけど。
まあね、
まあ、でもそこでこうね味わえるのがいいみたいなのはあるんだろうねきっとね。
まあね、うんうん、やっぱイベント感があるってのはいいんだろうなと思ったしね聞いてて、
う
ん、
そうだね、う
ん、
なんか自分だけじゃないというかさみんなで楽しんでるっていうのがいいんだろうなとは思ったよね、
う
ん、
そうだね。それじゃなくてもスローライフゲームだからね。
そうなのよ、
まあ、食い合わせはいいでしょうしな、
うん、いいと思うのよね。
生活感というかな。
やったこと全然ないんだけどもね。
まあまあでも一応あるんじゃないの確か。
あ、まあシリーズで言えばね。
そうそうそうそう、最新作はもうスイッチそもそも持ってねえからごめんねっていうね。
まあな、
そうな。
あ、でもイベントで言えば今月あれですね、 TGS がオンラインでやるらしいですね。
あ、東京ゲームショー。
うんうん、なんかオンライン版でやるみたいですよ。まあ、俺も詳しく どうやるのかはよく分かってないですけど、まあでもその映像を流したりするんじゃないですか。
わお、
またなんか YouTube ライブみたいなああいう感じで見る感じになるんだろうね。うん、
ベースが見る感じになるんでしょうね、ああいう生放送とかで。
そっか、
東京ゲームショーチャンネルみたいなのが一日中だらだらやってるんじゃないですか。
そう、一日中やってニコニコ超会議みたいな感じだ。
そうそうそうそうそうそう、そうああいう感じで。
なんかあれだね、だらだら見たいね。
何、中継じゃないけど、本来さイベントがあったらさ、なんか今年ぐらいは行ってもいいかなとか思ってたかもなってちょっと思うんだけど。
あ、
リアルなイベントやってたら ね、
そうだね、
思ってたかもなーって思うけどないなー今年はなんて思ってたけど、確かにオンラインのやつを見ながらみんなでダラダラ喋るっていう。
ねえ、なんか面白いねそれね。
どんぐらいの密度でなんかやるのか分かんないけどね、その放送がね。
ああ、なんか
そうね、
うん、メインの放送が間延びしてるとそんな間埋められるほど喋れませんけどみたいなね感じになりそうだけど、
うん、確かに。
まあね、何だったかな、あのライブ版は対応してるか分かんないけども、なんかの、
うん、
あの LINE とかでさ、
うん、
あの YouTube をみんなで見れる、ワイワイ同時に見れるみたいな機能とかってのが追加されたりするんだよね。
ああ、なんか
会議っぽいのが
追加されて
た。そう、なんかちゃんと使ったことないんだけど、なんか今春さんが話してくれたみたいな、
うんうん、
その本来オフラインイベントだったはずのものを今年オンラインだから、それをせめてみんなでワイワイ見たいっていうのは、
うんうんうん、
なんかきっと需要としてはあるはずで、まあ、みんな家なんだけどもそれぞれ LINE でみんなでああでもねこうでもね言いながら、
あでもそれ
今日ゲームショー見るとかっていうの楽しそうだなって、
ちょっと楽しいかもしんないね。楽しい、それこそ LINE のさ、なんだっけ、オープンチャットとか使えばさ、匿名性担保したままそのチャットができるわけじゃない。
そうだね、
だからなんかゲームなんとか の, その東京ゲームショー用のオンラインチャットみたいなさ、ポンって立ち上げた。
あすげえな
でそこでまあ適当なタイミングでね、自分でなテキストで書き込めるとかちょっと楽しいかもね。
うん、そうだね、
それ楽しそうですね、ちょっとね。
まあでもなんかそういう楽しみ方になってくんだなそうゲームショーに限らずな、
ね、今年は特にそうかもね、行ってる人はいないわけだから
そうだよね、
行くとはどこにってなるからね。
そうか、
そうだな、
そうだね。
でもそうなるとあれだね、本当にゲームショーでさ、あの PS5 の発売日とか値段とか発表される流れになりそうね。タイミング的に。なんか本当にそこまで押すことあるなんて思ってたけど、押しましたね。
東京ゲームショーって9月の終わりぐらいだね、確か。
ぐらいだったはず。
9月の23から何なって書いてあります。
あ、でも東京ゲームショーにソニー参加 しないのか、するのか分かんないね。まあでも、おそらくその辺じゃないの、このタイミングになってくると。
いやもう、いや得の人、高い人にしか公開されないかもしれないよね。
ちょっと前にね噂になってたやつね。海外であれでしょ、 PS5 の予約するための事前受付が開始されたっていうやつでしょ。
そうそうそうそう、
なんかあったよね話がね。
でなんか僕あのちゃんとそれニュースとかちゃんと読んでないんだけど、なんかその、ツイッターとかで目に見えるか範囲だとなんか得の高い人だけに、単語だけが見てきて何それめちゃくちゃ面白いじゃん。
そう面白いね。
プレイヤーとしてこうなんか見どころがある人に対して優先的に取っていくよみたいな話っぽかったね、なんかね。
そうそうそう、
だから要はテンバイヤーとかは排除していくよみたいな意味合いじゃないかなと思うんだけど。
そうだろうね、転売目的とかでアカウント乱立するような人たちはこぞってダメになるってことでしょ。
そうそうそう、そういうのは得が低いんで
そうよね。だからその目的とか意義理念っていうのはもうその通りだ、いいもんだと思ってるんだけども、
ね、
その得の高いっていう表現がすげえ先行しちゃってるのも面白いなと思います
面白いよね、
それめちゃくちゃ面白いね
ゲーム的に得が高いとはみたいなこと考えたんですよね。
なんかいいね、
やっぱりプレイ時間が長い方がこうなんか心理に近いんですかみたいなさ
そうそうそう、
あ誰もディスってないのがいいよ、すごい。
俺のログイン時間なめんなよみたいなことがあるかもしれない
ツイッターでちょっと得が高くなりそうなコメントとかしといた方がいいみたいな思っちゃう
ソニー大好きとか一日かつぶやいてるのね
それはそれで弾かれそうだけどな、逆にそんな感じですかね、楽しみですけどね、
いや面白いよ。
あでも直近の話で、いや、まあ、本当に直近の話だけど、今日出た話でウィッチャー3が次世代機に対応するって話が出てましたね。
ありがとうございました。
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 またあれか、ゲームなんとか聞いてた案件か。
ありがとうございます。本当に助かります。買います買います。
しかもさ、なんか再販じゃなくてアップグレードっていうか、要は無償アップグレードでやるみたいな話っぽかったですね。
すごいじゃん。でもね、
日本は無理って書いてたよ。
そうそうそうそう、そうらしいな。あの海外は完全に無償なんだけど、なんかね日本はその法律的になんか難しい部分があるみたいな話らしいね。
そうなんだ。
なんか見たらね、これそのまま書いてあるの読むけど、日本の、不当景品法および不当表示防止法にかかる判断でアップグレードにかかる費用は未定ですが、可能な限り少額とさせていただきたいと考えていますで、まあ優勝アップグレードになりますよ日本はっていうことらしい。あ、そういう理由があるんだねと思って。
まあね、まあ、海外が無料だからっていう、まあ、そこをね純粋に比べちゃうとね、なんだよっていう感じになっちゃうかもしれないね、
いやでもなんかそういうちゃんとした理由もなんか正しく言うあたりがめっちゃ信用できるわプロジェクトレッドと思ってすげえ感心しちゃったあ、そういう理由があるんだねちゃんと、とか思って。なんか今までもさ、ね、日本だけなんかそういうのうまくいかないみたいなパターンあったじゃない。あ、そういうちゃんとなんかそのだ、元々販売してたやつに急に無償でアップグレード版を出すというか追加しちゃうのはなんか法律的に日本だと怪しくなっちゃう部分があるのねみたいな、
そういうことなんでしょうな。
うん、面白いなと思ってね。いやにしても
まあ
よくやるよね。
よくやるよ。ありがとう。
だって PS4 で買ってた人は PS5 でもそのままいけますよってことでしょ。まあほぼ日本では多少お金払うことになるのかもしれないけど、まあにしても多少って感じだよね多分ね。
あー、まあ、そういうことか。
まあね、いくらかどうかは全然わかんないけどもね。まあそれがなんだろう、よくあるさ、よくある時間を置いての廉価版とかでさ、
うん、
1キュッパとかで売ったりするのとかあるじゃない、
うん、
まああのぐらいの価格だったら僕は迷わず飛びついて買うだろうなっていう気がするんだよね。
普通にそうだよね。
ありがとうございます。
感覚的にはさ、もう完全にあれでしょ、 HD リマスターみたいな話でしょ。
そういうことだよ。まあ、
HD、 もともと HD なんだけどさ。
まあ要は 4K リマスターみたいな話はもう、
そうそうそうそう、そういう話じゃないね。全然、まあある種新作として遊べるぐらいのことなわけじゃない。
助かる。
太っ腹すぎない。マジで
助かるな。いや助かるわ。
いや、あのサイバーパンクとか縦マルチみたいなさ、俗に言われるね、まあ要はハードをまたいで発売するようなタイミングだからっていうのは分かるんだけど、ウィッチャーまでやるとは思わなかったよ、うん、ビビったよ。どうかしてる
ぜ。いや、いや本当ウィッチャー、もう僕ね PS4 買ったの、
うん、
初めて買ったのウィッチャーなんだよね、
うんうんうん、
あら
これ下手したら来るよ、 PS5 で初めて買うのウィッチャー。
そこで来るよこれ。あ、まあそうだな、
下手したら。
あ、でもそうなるとあれだね、めっちゃ PS5 買う機運が高まるんじゃないですか、小平さん的には。
いや、まあね、うん、正直ね、あーこれ買うかもしれんと思っちゃったよね。
うん、
スパイダーマンとかなんかで押しのけたね、ガーンって、ゲラルトさんがガーンって押しのけた
の。のために買っちゃう感じなんだね。
いやだって今んとこもう PS4 で思い残すものなくなってきたからね。
いや、まあそうだよね。
そうか。
なんでさ、
サイバーパンクやりたいとか思っても5でできるじゃんって思ってさ、うん、
なんでファーストパーティーじゃないことがさ、そのハードの購買意欲をかきたたせてるのみたいな、なんか若干不思議な感じあるけどね、なんかね。なんかファーストパーティーがやってるやつ以上に購買意欲かきたててんの何やねんと思って。
いや、でもなんかさ、いやだっちはあの Xbox シリーズ X でもさ同じ話だからさ、
まあね、もちろん
あのすごく中立的にさ、
うん、
あのどちらの側にも属さない、そうまさにゲラルトさんだねって思うん
だよ。そうね、もうなんかいろいろ株を上げまくってるよゲラルトさん、びっくりだ。
時代を左右してしまう存在だわゲラルトさんって思ってしまう。
そうだな。
いや、そうか、そうかも、本当に。
いや本当
に強制的に次世代機にみんなを運んでしまう、これがゲラルトさんの力なのかって。
いや、それじゃなくてもね、現世代のさ PS4 とか、うん、Xbox One の世代でさ、まあ、うん、名作と呼び声高いじゃないですか、ウィッチャー3も。
いや、あれは名作だよ、あれは名作だよ、うん、誰が何と言うと名作だよあれは。
めちゃくちゃ、いや俺もね、PS5 出るんだったら全然やりてえなと今思ってるんだけどさ。もうね、いやすごいなと思って、うん、なんかそのゲーム業界ごと盛り上げたいというか持ち上げたいみたいな感じがすげえ感じるよね。
そうだね、
うん、意思という
愛だよ、愛。
なんか
そうだね、
そう、いや僕こう言ってるけどね、ウィッチャーしか買ったことないんだよね。
何が？
あのプロジェクト
レッドのもね、
あそう、
しかも3だけ、
ね、しか買ったことないけどね、異常な信頼感をついてるのね。いやすごいなと思う。
そうだろうなっていう気はするよ。
いやだからね、楽しみだね、 PS5 買う気がね確かに一気に増したね。
いやすごいよね、でも多分世代変わっても全然見れるレベルの作品だからさ、うん、そういうやつそういうやつっていう感じがすごいね、
う
ん、
そうなんだ。
まあ、それこそホライゾンとかやんないのみたいな、こうなってくると思っちゃうけどね。
こう、
まあでもソニー系は確かになんか、まあ、うん、ローンチのタイミング無理でもさ、うん、順次対応とかはありえてきちゃう、
なんか、ね、
流れだよなって、
あってもおかしくなさそう。それこそだってね、 PC でホライゾン出してるわけだからさ、
うん、
なんかそれの関連で出せそうな感じもしちゃうけどね。わかんないけど、
ね、そうだね。そのレイトレーシング対応、
うん、
爆速ローディング版みたいなこう、
そうそうそう、
いろいろ出してくれて
さ、
すごいいいと思うよね。
それこそ2が出るならね、まあ、ね、ホライゾン2に当たるソフトが出るなら1も PS5 でできますよとか全然売りになるもんね。
そうだな、うん、まあ、逆に2の売り上げを阻害すると考えてるかもしれないな。
ちょっともう1のクオリティ高くてみたいなね。
やりすぎたんだあの時はみたいなこと言いながらな。
ああ、そういう意味じゃナンバリングを、ウィッチャーのナンバリングを出してないゲラルトさんは天才的なわけですね。
そうだな、確かにな、
両方売るっていう。サイバーパンクもウィッチャー3も売るっていう。
売る、
次世代機でも売るっていうね。すごいよ。
いやでも多分ゲラルトさんはね、もう十分稼ぎ切った気もするんだけどね彼は。
いやでもまだいけるって。
まだいけちゃうんだ
よ、全然いけるって。もう一回やってって。 画面綺麗になったかもう一回やってて、
そうここに来てね DLC 出しますとか言いかねないからな。
うん、いやでももしかしたらなんか他のゲームもこういうやり方に、まあ、追従できるところはしていくのかもしれんね。
いいじゃない、その、うん、まあ手間がどのくらいかかるのか分かんないけども、
うん、
PS4 で良かった作品たちが、
うん、
5で高画質化して帰ってくるみたいなのは、
うんうんうん、
結構いいと思うけどな。
ね、フォールアウトだとかさ、例えばね、
うん、
そういうのが、まあ、アップグレード版としてそのまま遊べますみたいな流れはもしかしたら多少出てくるのかもしれないね。
いいと思うよ、
うん、
まあほんとじわじわとね次世代機の話、まあ相変わらず追加情報はほぼずっとないまま勝手に盛り上がってるんですけども、
うん、全然
それだけ期待してるという そういう話なんですよ
全然来ないですよね。
うん、まあまあ今日もね、うん、本編行ってお便りバシバシ読んでいきたいと思いますよ。
はいはい、
お、
まあ、あゆみさん来る前にも2週間前かなお便りちょっと読んだ回があったんですけども、
うんうん、
今回はあゆみさん含めて3人で
おうっす、
うん、
2週にわたってやっていこうかと思いますんでね。
フルスペックのお便り会ですよ、
そうだね、
もう、
PS5 版のお便り会だね
全然意味が分かんない、
意味が分かんない、自分で言ってて意味が分かんないまあそんなわけで早速本編入っていこうかと思います。
はい、
本編でーす。
はーい、お便り会でーす。
はい、うん、それじゃあ今日もお便り、まだまだ6月の内容なんだけども、
おーそうか今すいません、ね、そうだな、9月だもんね、3ヶ月ぐらいか、
うん、申し訳ない、
いや
申し訳ない、
読んでいきましょう、
お願いします
。はい、はい、行きます。じゃあ1通目のお便りです。小平さん、春さん、えみさん、ご無沙汰しております。お疲れ様です。ドラクエウォークをはじめ、そしてやめた高政です。
早い。
やっぱり僕にガチャゲーは向いていませんでした。いや、ガチャどんだけ辛い設定やねん、つって思い切ってやめてやりました。うん、思いっきり布団に iPhone ボフンってしてやりました。さて、そんな運営さんへの愚痴はさておき、うん、今日は少しばかり涙なしでは語れない僕のお話にお付き合いください。
うんうん、
かっこ、普通に悲しい以上に長いので無視していただいて大丈夫です。過去閉じ
せっかく書いといてね
点点点、ここ数ヶ月コロナの影響で、休日が増えたため部屋の模様替えや DIY で内装をリフォームしておりました。
お
お、かっこそのせいでお便りもご無沙汰に、あゆみさん、そしてあゆみさんファン、させまたお便り食べに行きますとあります。
ありがて
え、さてそんな折不意に出てきたのが日に焼けて茶色くなったスーファミ本体とマリオカートのカセット、
うん、
懐かしいな、ふふカチャッてて一発でつくスーパーファミコン、
うん、
おい、いやお前すげえよと思いながらプレイしようと思ってたら、同じく暇を持て余した親父が懐かしいなと言いながら部屋へ入ってきたので2人でプレイすることに。
いいね、
うん、
補足しておくと、親父は俺にゲームを教えた超本人であり、当時小学生の俺は、うん、あ、僕はマリオカートなんてまともに買ったことが本当に、本当に、ほとんどありませんでした。
うん、
今こそ、屈辱を果たす時だ。
雪辱だぜ。
あ、雪辱だった。屈辱を果たす時だ。そんな思いでプレイ開始、10年以上ぶりのプレイでぎこちない操作ではありましたが、なんとか1位でゴール。
うん。
シャーと心の中で叫びながら親父の方の画面を見ると、うん、親父は最下位で路肩を走っていました。
うん、
え？信じられませんでした。あんなに何度も任された親父、コントローラーに何か仕込んでんじゃねえのかと疑ったこともあったほど、華麗なプレイだった親父。当時、レンタルビデオ屋でゲーム攻略を題材にした VHS の記録さえ抜いていた親父。
すげえな。
嘘やろ華麗なプレイはおろか、まともに走ることができなくなっていたなんて。
すごい、なんか普通にスポーツの話みたいなね、なんかね。あんなに足が速かったのに、みたいな。
いや、久々 ないやからな、何回かやったら勘取り戻すやろ、そう言いながら何度も何度もプレイしましたが結果は変わらず、
もう
気づけば38対1、
地味に1回負けてる
気を使って負けた方がいいのか、それとも同情心なしで勝った方がいいのか悩みながら何度もプレイしていました。その後僕は食事の下処理のためにコントローラーを置いたのですが、おそらく親父本人が一番信じられなかったのでしょう。親父は、うん、晩飯時まで永遠プレイしていました、
うん、
晩飯を終え、ほらちょっとやろうかと言うと、親父は何とも言えない苦笑いで、いやーええわ、やっぱ俺も年取ったよな、ごめんな、片付けといてと言って外へタバコを吸いに行ったのでした。
泣ける。
小平さん、春さん、ゆみさん、泣いていいですか？いやすみません、気を取り直しましょう。そんなわけで今回のテーマはゲームで感じた老いです。僕のように他人から感じた老いやご自身で感じた老いでも構いません。何かお話しいただければ幸いですということです。
ありがとうございます。
なるほど、ありがとうございます。
これちょっと普通に最初読んでる時泣きそうになりながら読んでたんですけど、なんか
悲しいな、
親父、親父と思ってどっちの立場になってもこれなんかちょっと泣けるなと思ってなんか、ね、
そうか、僕らもいつかこうなっていくんだな。
いやーなるかもねなんかしかもある程度ブランクがあって久々にやったっていうのが余計効いてるんだろうねこれね。
そうだな、マリオカートだろ、ね、マリオカートでその現象は辛いだろうな、
ね、俺逆パターンはあったけどね
逆
子供の頃に、いや多分何回か話してるけど、あ、親父が時々休日になるとマリオカートをやるような親だったんですよ。で俺は現役でやってる時は全然勝ってたんだけど、しばらく経ってから久々になんかやろうぜって言ったら親父がいつの間にかめちゃくちゃ上手くなってたっていう
あ、なるほどね
逆パターンでもう数年経ってからなんか俺と親父が対戦したら親父ってなるかもしれないけど、高政さんと同じパターンになるかもしれないけど路肩走ってるみたいなうん、分かんないけど、
ね、そうだよね、まあ親子でねレベル感あった対戦ってなかなかできないだろうしね、う
ん、そうだね、このなんか状況自体もなんか結構レアなんではっていうとこもあるけど、
うん、
確かにね、
まあな、一発で動くスーファミもすげえしな
本当だよね、
もしかしたらセーブはできないかもしれないけどね電源切ったらまたリセットされるかもしれないけどね、電池だからねスーファミは、
あ、そうか、
そうそうそうそう、中の内蔵の電池が切れるとセーブできなくなるんですよ。
そうか、そうだね、うん、
そうそうそう、
まあでもそのゲームで感じた老いね、
うーん、あんまないけど、なんかそれこそ画面の文字がちっちゃくなってこうなんか目で追えないって思う時はやっぱ多いけどね最近はね。でもあれは
それ老いなのか、
そう老いじゃなくて最近のゲームほんとちっちゃすぎやね文字、
いやわかる
画面がでっかいこと前提にして作ってるからどんどんね、なんかね文字がちっちゃくなってくイメージはあるよ。だからなんか時折一世代前の前ほらアイスコンバット6やったとかっていう話あったじゃないですか、
うん、
あの時でさえもう文字すげえでかいなと思ったの。
字幕とかめちゃくちゃでかく感じるね。
そうそうそう、
旧世代機遊ぶとね、
そうそうそうそう、こんな違うって思うぐらい違ったりする。
そうよね、うん、まあでもそれは多いじゃないよなと思う。
まあねでも多少多いもあんのかなって思うけどね目なんかシパシパするなみたいな、
そうだね、それがそのうち本当に読むスピードが追いつかないとかなってくるのかな。
あるかもね、うん、
辛いな
今のところ正直ないけどね、その肉体的なこう反応の鈍さみたいのを体感として感じたことはあんまないけど、
いやまあ僕もそんなね具体的にこれだっていうのは正直なかったんだけどね、まあ、やっぱりね昔と今とで比べるとね、
うん、
もうゲーセンに行く気力がないってあたりかな。
あなるほどね、
あなるほど、違う角度だ、
うん、
僕は当時音ゲーとかやってたんでそれで行ってたっていうのはあったんですけども、うん、まあ、ゲーセン行くと、まあ、誰かが格ゲーで対戦して熱くなってる光景とか、うん、まあ、ちょっとギャラリー的に見るとかっていうこともあったんですよね。
はいはいはいはい。
でも多分もう今ね、それ見に行きたいなっていう気持ちはね、
うん、
起きても多分もう見てらんねえんだろうなっていうふ
う
な感じなんだよね。
うん。
動画とかが出てきちゃったってのも一面としてはあるんだけども、
うんうん、
あ確かにな
んだろう、そのゲーセン行ってこうゲーセンの空気を吸い続けるのが厳しくなってきたってちょっと感じるんだよね
それは何が理由で、
あのゲーセンって臭えんだよ。
あまあまあそうだよね、
あの悪環境にもいられないんだよなっていうのは結構思うんだよね。
あ肉体的な話なんだよそういう意味では、
うん、
あ肉体的
というもう当時あのビートマニアに10万ぐらいつき込んでいた僕はですね、
うん、あの
指にタコ出たり爪割れながりしながらもこうバンバン叩いて、
うん、
ちょっと休憩だとか言って誰かの格ゲーとかを見てたりしたんですけどもね、
うんうん、
今もう多分やったらね数プレイでねとりあえず帰るかってなると思うんだよね。
あまあそのまあ人がこう群れてたりとかするとかそういう環境に長く居続けられなくなったとかそういうこと？
うん。気持ちが持たないんだよねもうね。
まあそれは分からんではないよな。
なるほどね。
そう僕はこういろいろ考えた中でそれぐらいかなって。
気持ちだ。いや分かるかもそれは。
もうね家でね静かにゲームしてたいんだよね。うん、
いやそれとちょっと関連するかもしれないけど多少昔よりはこらえ性はなくなったかなって思うよ。
こらえ性。
こらえ性。
いや、それこそ難しいところをなんか延々とやってられるかみたいな話でさ。
あー、なるほどな。
なんかもう難易度途中で下げれるゲームだったらもう下げちゃおっかな、みたいなさ。
あー、
なるほどな、ま
あ。もしかしたら時間がないみたいなところにも繋がってくるのかもしれないけど。
わからんでもない。
いや、それは大人ですな。はいはい、
うん、だから、老いっていうのか、その、単純に大人になったというか。
大人になったんじゃないですか。
っていうのは微妙なところだけど。そういうのはある
かも。そうだな。
うん、
確かにそこ確かに瀬戸際だな、僕最近迷うもんな。
そうそう、だからなんかまあ、ゲーセンに長くいらないっていうのも逆にいやその家でやってたいっていうのが勝ってるみたいなところもあるわけじゃない。
そうだね、
うん、まあ、変わったんだろうね。
変わってしまったか
徐々にね。
もう戻れないのか。
まあお金もかかるしね、今の環境で10万ゲーセンに突っ込むってなるとね、金銭的な意味でっていうとこもあるでしょう、多分。そんなことないか、ね、
まああんまり金銭的なとこは僕気にしないな。
あ、そうなんだ、
うん、だって毎回お金が辛いじゃなくて指が痛すぎてもう無理って書いてたからさ。
やばー。
いや、そりゃそうだけど
10万はただのこう積み上がりでしかないから。
いや、そりゃそうだけど、ほらその時はまだ家族がいなかったりとかっていう話だったわけじゃないの。
はいはいはいはい。
そういうの
残念ながら、ね、残念ながらそこに共感全くないっていう、
ね、ないん
だ。ああ、そうかい。そうかい、そうかい。
まあそんなとこですかね。難しいよ、おいは。
そう、
置いてるんだろうけども認めたくないところもあるからな。
まだね、
まあ、まあね、でもそこまで露骨に感じることはまあまだまだあんまないと思いたいよ。
そうだね。
そうだな、まだな。
まだね。
人と比較されるともしかしたら感じたりするのかな、辛いな。
あ、
いや、もともとそんなに上手くなかったからね、ゲームがね。比較するようほどね。
まあでも確かにね、この昔上手かったのが下手になってるっていうのが辛いんだろうな、これな。
ああ、でも B マニとかありそうだよね、音ゲーとかね。昔この曲できたのにな、みたいな。
あ、まあまあ、それは、なんだろう。なんかね、多分そこまでショックを受けないんだよな。多分、
ああ、そうなんだ。
もうちょっと日常的にやってるやつなんだよな。
なんだろうね。
日常。
なんだろうな。なんか、
テトリス、
ケア、ケアルとかファイアの効果忘れたとかなったら辛いだろうな。あれこれなんだっけ。
あ、まあな、キャラクターの名前とかあるかもな。あんな街の名前覚えられなくなったとかな。
なるほど、ね。
なんか、うん。いや、なんかね、音ゲーとか僕ね、あの、あれ、やらないとすぐ落ちるっていうのも、すでに当時も実感してたからね。
ああ、
多分ね、ショック受けないんだな。
シンプルにブランクでね、結構。
そう。スーファミぐらいにめちゃくちゃやってたのができなくなったが、多分一番効く気がすんな。
ああ。
そうだな。なんか、消費 MP とか普通に覚えられてたのに覚えられなくなってきたとか。
ああ、そうだな。
わかんないけど。
そうだな。確かにな、あ、確かにな、ギリギリだな、ギリギリドラクエやってた時にまだ覚えれたから、まだそこは心の支えになったのかもしれないな。そうかもしんねえな、あれで確かに、あ、全回復どれだっけ、ベホマラとベホマどっちとか言ってたら多分もう耐えられなかったと思う。
そうそうだね。そこまでは言っちゃいねえね。
そう、ギリギリギリギリ覚えれてよ、あの子は。なるほどな、
うん
うん、高松さんも気をつけな。
そうだ、ね、
すぐ来るよ。
高松さんはどうなんみたいなのあるね。
まあまあ次のお便りいきますかね。
はい、はい、次は、うん、秋の桜さん、おー、10代の方からいただいてます。
ありがとうございます。
題名が大量の、名 RPG ということです。
うん。うん、
小平さん、春さん、あゆみさん、こんにちは。
こんにちは。
はい。かっこ初めてのお便りなので、書き方がよくわからないです。よろしくお願いします。ということです。うん、はい。僕、かっこ学生の家には最新のゲーム機がありません。うん、最新はありませんが、旧式はたくさんあり、うん、そのマシンは、ファミコン、スーパーファミコン、ゲームキューブ、ニンテンドー64、PS2、うん、ゲームボーイアドバンスです、うん。このレトロなゲームたちでできるゲームで僕がハマったのはロープレです。
うん、ほう
ほう初めてやったものは、ブックオフで買った FF4、過去スーファミです。しかし、バグによって、ラストダンジョン途中まで行ったデータは消え、そのカセットではセーブすらできなくなりました。
スーファミあるあるだよ。
やっぱり。後に、PS 版でクリアしました。初めての FF おすすめということですね。はい。というわけで、親が買っていたドラクエ5、過去スーファミをやり、6も4もやり、8は、PS2 ですね。こちらを数ヶ月前に終え、残るうちの ドラゴンクエストは7、これは PS だけとなりました。
へぇ、すごい。
7は長いというのをこのポッドキャストから知ったので、FF 系をやり尽くすため、最近はキングダムハーツと、キングダムハーツ1とチェインオブメモリーズ
お
ーと、
すごいね。
ク
エニー2。2もやってるんだね、
うん。2もやってるみたいです。はい。ですが残念ながら家の最新機種は PS2 止まりなので、3はできません。
う
ん、
あ
一応ドラクエ1、2、3、カッコスマホ版をやるのも視野にはありますが、ここでやっと FF シリーズに手をつけたいのです。どれがやりやすいですか？
ほうほうほう。
はい。で、こちら追伸があります。
うん。
家には1、4、5、6、8、9があります。
うん。
いずれ7も買う予定です。
うん。
好みはシステムによりストーリーを楽、システムよりストーリーを楽しむ派です。
うんうん。
あと、10と10、マイナス2、10の2、点通過は、うん、いずれやるべきですか？とも来てます。以上です。
ありがとうございます。結構複雑だな。
複雑。
いや、でも、すごいな。
うん。
スクエニの人、泣いちゃうよ、これ。
そうだね。とりあえず、スクエニのソフトというか、まあ、ドラクエと FF と、まあ、FF から派生して、キンハーカー。
そうだね。
やってますって感じだね。
もう、素晴らしい。
うん。ちょっと小平さん的にはちょっとなんか近いもの感じちゃうんじゃないですか俺。
今すぐ友達になれそうな気がしてきたよ。それよかったとか言ってな。
うん。
でもすごいな。趣旨としてはこれあれか。FF どれがいいのみたいな話か。
そうだね。1、4、5、6、8、9があって、4はクリアはしてないのか。ラスダンで消えたってことか。
でもね、
後に PS でクリアしたってことは、4だけはクリアしてるってことだね。
そう、セシルは終えたんだよ。
ってことはその次を何やるかって感じかな。
難しい。
でも PS2 だったらテンとかでいいんじゃないのって思っちゃうけどな。ダメ。
まあまあまあまあ別にね。僕ね1やってないんだよね FF1。
俺もやってないですね。ワンツースリーは、いや、ワンツーはやってないし、スリーはクリアしてないかな。
僕3、4、5、6、7、8、9、10テンツー挫折組なんだよね。
あ、そっか、3やってんすね、ちゃんとね。
3はね、DS? なんかリメイクをやったのよ。
はい、ありましたね。
まあ、ちょっとね、10と10-2はやってほしいけど、どちらかというと僕の雪辱を晴らしてほしいという感じが、ちょっと本音としてはあるかな。10-2をなんとかやりきってくれんかっていう感じがあるな。
それはちょっとあれだね、業の深い悩みだね。俺はできなかったけどっていう。
そう、僕にはもうできなかったよ。無理だった。僕にはあの言うのは受け入れきれなかったよ。
まあ点数は置いといて、でもストーリー楽しむみたいな話だったら点は入りやすそうだよね。
点、そうだね、点、まあストーリーが好きだもんね。
うん、
なんか受けてるとこはストーリーとかなのではとか思うし、システム周りも逆に入り組んではないんじゃないとか。
あ、まあ点はそうだね、システム周り簡単な部類だね。
うん、
どうだろうな、でも FF って全部面白いよね。
まあそうだな、面白いかな。
当たり前のこと言うけど全部面白いね。4から10までどれって言われたらどれも面白いわって書いちゃうもんな。
いや全然どれやってもまあ外れはないんじゃない、ストーリー的にも。まあ多少ストーリーが弱いのは5とかか。まあそれでもね、ガラフの話とかいいところも結構あるもんね。
うん、まあ確かにそのやっぱハード的な差が出てくるもんな。456と789とかでやっぱり境目は感じるもんだよな。
まあね。
かといってな、いや僕ね、どうだろうな、この人10代だからな、なんとも言えないところはあるんだけども、
うん、
僕あの最近嫁さんが9をやってたんで、
わあ、
9のストーリーはほぼほぼ全部見直すことになったんですよ。
うん、
でなんかね、それ見ててね思ったのがね。
うん、
まあ、結構忘れてんなっていうのもあったんだけど、
うん、
当時よりも面白いなって思ったんだよね、
お話が、
お話がなんかね、うん、刺さったんだよね、より深く。
当時よりも。俺も子供の頃やってる時ちょっと意味わかんねえなって感じだったけど、今やった方が刺さりそうだよね、う
ん、そうそうそう、なんかね、理解できてなかったんだなっていう部分をね結構感じるんだよね、
うんうん、ありそうありそう。
いいじゃない。
まあ、そう思うとね、まあ、で今ちょっとね、うん、セブンリメイクもね始めたよっていうぐらいのとこだったりもするんですけども、
うん、
まあ、そこでもちょっと同じようなことを感じたりはするしね、
うん、
僕の分身に告げる意味としてはね、
うん、
8をやってほしいな。
8か、
8か、
ジャンクションか。
8はね、多分ね、僕自身が今ちょっとねやり直すなら8かなって思っていてね、
うん、
あの当時の中学生ぐらいの僕はね、8を多分理解しきれてないんだよね。
ああ、まあそうだね、最後の方っていうか全体的に結構複雑な話だもんね、8ってね。
そう、あのこのゲームなんとかでもね、どっかの回で FF8 の話をしてるね、ベストゲームかなんかで話してるはずなんだけどね、
うん、
当時もね意味わかんねえなって思いながらやってたはずなのよ。でもね、あれ意味わかったらそれなりにもっと楽しめると思うんだよね。
そうだね。でも後半の方なんかわりかし説明が少なかった印象あるんだよな。なんか どうなってんのみたいな、
うん、そう、難解だったじゃない、
行きだね。
でもね、なんかね、今でもこう遊んでないのに思い出せるのがね、
うん、
どっかの橋の上をね、
うん、
スコールがリノアのこと背負ってね、
うん、
なんか俺変わったなみたいなことをスコール独り言言うシーンが今でも覚えてるね。
そうだね、スコール8の主人公ことスコールはもうぼやき体質ですからね、基本的に、ね、
そうそうそう、
カッコで書いてある言葉が多いこと多いこと。まれに見るぼやき系主人公ですからね。
そう、独り言めっちゃ多いみたいな感じだね。
めっちゃ多い。独り言っていうかモノローグだからな、あれ。言ってすらないってやつね。
いやないか。
うん、
なんかああいうね、覚えてるシーンが結構エイトは多くてね、
うん、
なんか当時もそこそこ刺さってるんだけど、
うんうん、
多分今ぐらいの僕の物分かりが向上した今だったらもっと楽しめるんじゃないかなって思う節があるんですよ、
うんうん、
8話、
うん、
だからね、僕はまあ全部おすすめだけども、あえて言うなら8かなって思ったんですよ、うん、
なるほどね、8か。
あと8はね、みんなの反発がひどいからね、僕はね、より8を愛してほしいって、ね、
あ、そういうことあるね。
ちょっとあれね、8はそんなことない、8は面白かったぞって言ってね。
いやだから悪くないんだって。そうね、俺でも逆に選ぶとしたら6かな。
6か。
なんかまあ定番として抑えといてほしいかなっていう気はするかな。
そうだな、
やっぱね、キャラクターぞろぞろいるんだけど群像劇としてちゃんと成り立っていく感じとかさ。
そうだね、
ああいうのはなんかやっぱ良くないって思うところはあるかな。6も
楽しいよね。
楽しいよ。俺自身がちょっとやり直してもいいかなって思うぐらいの感じはあるよね。
うん、
まあ、もちろんスーファミ版じゃなくてスマホ版をねやった方がいいと思うよ、セーブデータ消えるから。
まあ、そうなんだよな、スーファミのソフト確かに今おすすめするのちょっと怖いよね。
カード率でやるのは危険だよね、まあ、
怖いよね、
そもそも本体ねえわっていうのが突き当たるのが普通だけど、
うん、
まあね、まあ確かにな、456はセーブデータ消えるときついな。
うん、まあそうだな、俺6でいっかってけど、
まあ僕6数えきれないくらいやってるけど。
あれな。
あれはそれこそね、若かったからできたんだよな、やり直せたんだよな。あもう手無理だもん。
それはできないっていう老いなのね。
なるほど。
そうね。
まあ、あとね、あの、上がってないけどね、
うん、
まあ、スクエアだから、
うん、
スーパーマリオ RPG を買ってきてやるといいと思うよ。
おー、急。
ああ、いいね。
まあそうだな。
あれ絶対面白いから。
ああ、CM が好きだったよ。
すごいな、その思い出もすごいな。
俺全然覚えてね
え。RPG。あんまりあれか。
超うろ覚えすぎてね、合ってるのか合ってないか分かんねえや。
まあまあでもあれもね、スーファミの名作ですからね、
うん、
まあ、今だとちゃんとあのなんだっけ、スーパーファミコンミニかなんかに入ってるでしょ、確か入ってなかったか、
あら
入ってないか、
入ってる、入ってたらそれでいこう、
違うかな、
それでいこう。
不安になってきた、まあいいか、調べて調べて調べて。いやでもさ、この時代のゲームとかもあるけどさ、
うん、
なんか今ほらアーカイブ的なやつないじゃない、
そう、ね、
一世代前のね、任天堂とかさ、 PS だとさ、まあ、PS アーカイブなりさ、うん、あのバーチャルコンソールなりあってさ、うん、結構潤沢に遊べたじゃない、昔のスーファミの時代とかプレステの時代のゲームをさ、なんかその辺が今ちょっとなんか逆に遊べない状態になってるの、なんとかならないっていうかしないのかなとかちょっと思うよね。
そうなんだよな、皆さんゲーム開発側の人はどう考えてんだろうな、その辺な。
うん、まあ単純に開発側の話からするともしかしたら逆にやめてって思うかもしれないけどね、敵になるから、
そういうこと。
まあ
スーファミのソフトがライバルになっちゃう可能性があるからやめてって思うのかもなとは思うけど、
新作の阻害になるって、
うん、ま
あ、否定できないな、わかる、
業界としてはいいソフトが増えるわけだから、まあそれもありなのかなと思わなくもないけどね、
うん、
業界っていう、
まあね、全体
古いものでもいいものがあるんやでっていう売り方、要は音楽でもあるわけじゃない、古典みたいなさ、ビートルズだとか例えばね、
はいはい、
そういうことはしないんだろうかとか思ったりするよね。
まあそうだね、まあ、たまたま今そういうのがない狭間にいるだけかもしれないしな、
かもしれないけどね、
なんかそのうちドカーンとでっかいサブスクサービスとか始まるかもしれないしな。
あるかもね、アーカイブ丸ごととか、
うん、
バーチャルコンソール丸ごと月額いくらとかね、
ねえ、うんうん、まあそう言われたら考えちゃうしな、
考えちゃうよね。
なんかうまい落としどころが見つかんないんだろうね、なんかね、わかんない、サーバー代とかさ、管理運営にかかる費用よりもちょっと収入がちょっと足りてないとかさ、
まあ確かにな、現実維持費は結構かかるだろうしな、
ね、で売り切りだとなかなか難しいとかもあるかも ね、そうするとサブスクでまあ一定額入ってくるみたいな仕組みじゃないと難しいとかあるかもね。でもそういうのがないとなかなかさ、まあ、FF ドラクエに関してはね、あのスマホで全部遊べるようにとかしてくれてるからありがたいけどさ、他のはどんどんね、触れられなくなっちゃうもんね、いいものと言われていても。
そうそう、名作古典シリーズな、
うん、そうそうそうそう。なんかね、ちょっと なんとかしないのかなって思ったりはするよね。
そうね、まあそれは本当待つ、祈るばかりな気もあるするな。
そうだね、現実的に どの辺が難しいのかとかも俺らは全然よく知らんで言ってるからあれだけどね、
うんうん、
なんかあったりするのかもしれないね。
まあね、
うん、
まあただね、この秋の桜さんはね、
うん、
手元にハードがあるうちにね、
うん、
遊ぶといいと思うよ。
まあそりゃそうだね、う
ん、確かに。いやなんかね、キングサムハーツやってるのは立派だなって思う、
うん、立派だな
本当も。
どういうこと、どういうこと、
立派だなって思う。あのチェインオブメモリーズとかね、うん、ゲームボーイアドバンスって、ね、売れなかった一本なんですよ。
ああそうなんだ。
あ
でもあれめちゃくちゃいいから、もうやったでしょうけども、あれめちゃくちゃいいから、うん、でもゲーム性がキングダムハーツじゃないんだよなあれな。どうしてこうなったってなるんだよな。
いろいろ言うところがあるわけね。
そう、カードゲームなんだよあれ。
はあはあ、
まあでも
ただ、まあ、
面白ければいいんじゃないと思うけど、
うん
うん、
いやただな、もう、まあ、語ればキングダムハーツは長くなるからやめとこうか。
いつものいつものパターンに入っちゃうわけね。
長くなるんだよな。
なるほどね。
まあまあ次のあたり行きましょう。
行きましょう。
うん、行きましょう行きましょう。
ありがとうございます。
すいませんね、ありがとうございます。では続いて、スーパー梅男さん。
男梅、
あ、男梅、ごめんなさい、スーパー男梅さんからいただきます。
はい、
どうもです。
お題名が、123回聞きましたということです。
はい、
うん、
小平さん、春さん、こんにちは。初めてメールします。スーパー男梅と申します。
はじめまして。
123回でハルさんがグランスリスモのいいところはメーカーや車の歴史とか説明があるってとこなんすよとおっしゃってたので我慢できずメールいたしました。自分は中2の頃グランツーリスモ3で12時間耐久レースをハンドル、ペダルコントローラーでクリアするほどグランツーリスモが好きで初代出た頃からずっと親父とやっていました。今は実家から離れているため一緒にプレイはできませんが、昨年うちに親父が来た時はグランツーリスモのメーカーヒストリーを見ながらこの車乗ってたななどと昔話に浸っていました。
また親子の話だけど、
あまりレースゲーム、話が題材になりませんが、ハル、さんのお話にあまりに共感できたため興奮冷めやらぬままメールをしてしまいました。取り留めのない話でしたが読んでいただきありがとうございます。またメールさせていただきますということです。
ありがとうございます。
レースゲームの話
素晴らしいね。
なんか親子とのコミュニケーションになってるのすげえいいなと思ってい
いね。なんか
絶対そこから
してほっこりする。
そうそこから話が派生してさ、あの頃こんなものがあってねとか言って違う話に派生してくんだとか想像するとさいいなそのコミュニケーションって思っちゃう。
そうだ、すんげえなんかね、気づいたらね、あの潰れた缶ビールが並んでんだよね。
あ理想
素敵。
空き缶めっちゃ並んでる。やってほしいよお盆とかに。
もう2時かとか言いながらね。
そう、この時代はこれがすげえ流行ってたんだよとかってさ
聞きたい。
それこそなんか車好きの親とかだったらそういう話めっちゃ出てきそうだよね。なんかね
するんだろうね。いいね。いや、いい光景だよ。
いや、いいよいいよ。
だから、まあ、なんかグランツーリスモねはなんか車愛がすごい、いいよねっていう話をした話の流れですね。まあまあ書いてあるような車の歴史とか説明もあるの多いしさ、なんかね最近、ま、これもいいよなって思ったとかあって、グランツーリスモって毎回あのレーシングスクールというかさ、ライセンスみたいのが毎回入ってるのよね。
ほうほうほう。
要はこのレースに出るためにはこの何級、 A 級ライセンスとか S 級ライセンスとかそういうのがあって、要はこのライセンスを受講して、ライセンスを取ってないとこの難しい方のレースには出れませんみたいな仕組みになってたりするんだよね。
それ何、チュートリアルじゃないけども、そういうドライビングスキルを問う人コースがあるみたいな話。
そうあのぷよぷよでいう謎ぷよみたいなやつこういうセオリーを覚えてくださいねじゃないけど、ある程度まあその車の走らせるセオリー、要はアウトインアウトだったりとかさ、こういうタイミングでブレーキをかけた方が早く走れますよみたいのをちゃんと毎回学べるようなのが入ってる。
すごい。
だからいきなりレースゲームでポンって出されて、はい好きに走ってくださいねじゃないのよ。なんかちゃんと根節丁寧に、なんなら最初ブレーキを踏むっていうところが教えられるの。まっすぐのところでアクセルを踏み込んでこのラインの中に車を止まらせるみたいなさ、このぐらいのタイミングで吹くとこのぐらいの重さの車はこんぐらい止まりますよとかさ、この馬力の車だともっと手前から踏まないと止まらないですよとかっていうのをいちいちやってくれる。
へ
え。でそこをちゃんとクリアしないとなんか難しいコース走れなかったりとか、そういうことになってるみたいなのが毎回あるんですよ割と。
へえ。知らなかった。
いいよねと思って。
いいね。
なんか深まるじゃない理解がさ。
うんうん。
いいよねと。
それってじゃあ何、そのまあ。レースゲームと同じにするなよってあるかもしれないけども、ちょっとリアルに役立つ知識がゲームを終えたら入ってるってこと？
まあある意味では、
まあ車のうんちくというかはしっかり入るわけだ。
そうというか、まああくまでレースの中でっていうのが多いけどね。
まあ、
要はレースの車の走らせ方はこんな感じだよみたいな。さすがに右側に回るときは右のウインカー出しますみたいな、そういうのはないけど。
まあそれはそうか、
そこまでではないんだけど、まあ普通のに車走らせてるとはあんまり使わないようなさ、まあ、そのアウトインアウトで走ったりとか。
へえ、そうなんだ、そんなのあんだね。
そういうのはでも その車愛がすごいっていうのはすごいあるよなと思ってね、繋がってるなと思ってね。
いやー、でもこの人の12時間耐久レースをハンドルコントローラーでちゃんとやってるってのマジすげーって思っちゃうんだけど、
グランツはそこの辺頭おかしいよね。それマジでやるって思うじゃん、なんか確かに3ぐらいからずっと入ってんだよね、12時間耐久レースとか24時間とかね。
やべー、
なんか途中から中断セーブができるようになったとかあった気がするんだよね確か。
中断セーブが、
まあ、24時間耐久で途中であの中断セーブしてみたいなのがあったんじゃないかなって気がするんだけど、
はあ
はあ、まあそれでもリアルに12時間走らせるとかやらされるんだよね。すさまじい。で普通のさ12時間耐久レースとかって2人とか3人とかドライバーがいてそれを交代交代でやるのよね。
うん、
リアルの12時間とか要は耐久レースって、
うん、
1人のドライバーでやるって結構いかれてるからね。ゲームとはいえすごいよくやるなと思うよ。
まあでもどうなんだろう、そこまでは書いてないけどさ、このお便りからするとさ、うん、お父さんと交代でやってたのかもしれないけど、
あそれ熱いね、途中でストップ、そう熱いよね、ストップかけてねピローンとか言って、じゃあここで交代ねとか言って、うん、
おいしっかり休んでこいとか言って
さ。熱いって熱いな。しかもあれだよね、なんかコンピューターとちょっと競り合ってたら楽しいのに、ね、
楽しいよね、
ここで給油入るべきかとか言って。
そうそう、お前なんかさ12時間やりきった後にさ、うん、あの夜9時とか10時ぐらいに来てさ、
うん、
さ2人で仲良く晩飯食ってさ反省会とかしてたらさ、
うん、うわ最高。
もう熱すぎるよね、もう
熱いよ、
一つの思い出にしちゃ熱すぎるぜって。
やばい、
これ12時間耐久をさ割と12時間ぶっ続けてやってたのかさ、それともさなんかストップかけてしばらくこうやっては休んでやっては休んで何日かかけてとかやってたのかとか気になるね、なんかちょっとね、
そうだね、
あなるほど、
正直リアルにやってる人の話あんま聞いたことないからちょっと聞きたいよね、耐久レースどんな感じだったのか。いまだにだってグランツースポーツとかでもそんな感じの耐久レースやっぱあるもん、何十周走るみたいな、50周とか70周ここのコース走ります。
すごいな、
やばい、
なんかそれのなんか現行ハードとかで VR とかでやったらもうか軽く現地にいた気分なってるような気がするんだよな。
まあ、いやもうすごいね、
グランツー VR モードがあるから、まあ、その気になればできるのかもしれないけど、
本当なんか接触事故とか起こした時やばそうだね、なんか結構リアルに傷つきそうだわ、
本当だね、
傷が多いそうだよね、ね、
本当だよ。
まあでもグランツースポーツのオンラインとかやってるとあの、うん、そういうの無視してそれこそロケットって言われるような突っ込んでくる
ロケット
プレイヤーとかいたりするから、うん、もうそいつはむしろ心が傷ついてくれって思うけど。
なるほど。
俺普通に曲がろうとしてた後ろがガーンみたいな。
やだ
やだ
やだ。
そういうやつはちょっともうちょっと心が傷ついてくれとか思うんだけど、いやでも最初ねでもやっちゃいがちなのよ、コーナーでちょっとスピード速く入りすぎちゃって前にぶつかっちゃうみたいなね、
あるから
難しいところではあるんだけどね、
うん、
それなんかあの謝ったりできるの、
謝る、ね、あ一応ねでもねそのレースが終わった後に簡単なチャットみたいなの交わせるから、
あ
ー
かよかった、
ぶつかってすいませんでしたとか言って帰ってる人はよく見かける。
あーすごい、それはいいね、なんかねスポーツって感じだね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、だからでもそういうあの変にぶつかっちゃったりするとペナルティ食らったりするみたいなシステムも入ってるんで、
うーん
その辺はねなんかフェアプレイ精神みたいのはちゃんとあって面白いよ、
うん、いいね、
ただやっぱりコントローラーでやってると勝てる気がしなくなってくるけど後半辛いってなるけど、
やっぱ、あれなの、指操作だと単純に疲れるってこと、
疲れるっていうか、まあ、コーナリングがやっぱりスムーズにいかないのでコントロー
ラー、なるほど、
ハンドルよりはね、
あーまあそりゃそうか、そうかそうだね、
そういうのでやっぱり徐々に差がついてっちゃうのはあるかな、
うんうん、なるほどね、いやでも立派だ、うん、面白いね、
うんうんいやだから好きよ、だから PS5 のグランツも楽しみですけどね、
うん、
いつ出るのか分かんないけど、そうだな、
残念ながらね、残念ながら僕がレースゲーの知識ゼロでね、
ああそうそうそうそうそう、まあレースゲー好きなのはね、うちの番組だと割と俺だけなんで、つってもレースゲーと話ってのもなかなか難しいけどね、そもそも何話そうってとこもあって、
どうなんだろう、まあやっぱり話していくとやっぱりこの車好きとかそういう話になってくのかな、
なってくのかな、まあ車に限らないけどね、なんか俺だとワイプアウトとかっていう話もあったりするからさ、
ワイプアウト、
あそうそう、あの半重力レースゲー的なね、
あ
うん、それとかなんか永遠にこうシリーズ集めまくったりしてた時期があったから、まあ、話せるじゃ話せるけどねって感じだしね、
あ、
なるほどね、まあこれもレースゲー話したいよって人が来たら DM ください
お願いします。俺もそんな詳しいわけじゃないからな難しいけど です。
じゃあ次のお便りいきますかね。
はい。ですね、次のお便りも実はスーパー男梅さんからいただいてます。
どうもです。
どうもです。
うん、
連続ですみませんということです。
いえいえ、
うん、小平さん、春さん、こんにちは。僕にとってのお耳の恋人、あゆみさんはいらっしゃいますでしょうか。いますよ。
よかった。
よかった。
お耳の恋人。
やったぜ。スーパー男梅です。
どうもです。
どうもです。リスナーさんも含めた皆さんに質問があります。うんうん、皆さんはゲーム環境への課金はどうされていますか、うん、どう思いますか、うん、というのも、PS4 でオンライン対戦が主流になっていくとき、コントローラーや周辺機器に投資することで平等じゃなくなると思っているからです、うん、FPS のゲームではコントローラーかマウス、キーボードに分かれますし、レースゲームではコントローラーか、うん、ハンドコントローラーに分かれます。
ハンドルコントローラーだね。
ハンドルコントローラー。PS2 時代ではハンコンを使っていたので分かりますが、フォースフィードバック機能がある分、めちゃくちゃ運転しやすいし、タイムもめっちゃいいです。
うーん、
FPS の場合、射撃時のリコイル制御などマウスの方が微調整しやすいと感じました。 Apex ではオフィシャルで、PS4 版ではコントローラーをと推奨しています。
うん、
またヘッドセットをすることで足音や銃声の方向、銃の種類など得られる情報が段違いなんです。
うーん、
僕はゲーム環境が違うのであればそこで区別してマッチングするなどをして平等な状態で争い合いたいと思うのですが、うん、皆さんはどう思いますか。意見を聞かせていただきたいです。長文乱文失礼いたしました、ということです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
これさっき言ってたようなあれだね、コントローラーとハンドルコントローラーの違いみたいな。
そういうことだね。
つながってくる。
あの、フォースフィードバックってあのハンドルが戻ってくるみたいな。
そうそうそうそう。右に切ったら反動で左側にこうグイグイって押されますよみたいな。
あのリアルな車であるやつだよね。
そうそうそうそう。ハンドルが来るっていう感じのね。
なるほどね。
うん。
うん、
まあこのお便りの内容としては、うん、環境に対する課金なんだよね。
そうだね、うんうん、オンライン対戦とかあるようなので環境が違うのに同じ舞台で対戦させられるのちょっとあれじゃねっていう話なのかな、
うん、
これめちゃくちゃ難しい話だよね。
結構難しい話、うん、っていうかまあ物によるのかなっていう感じはする。なんかこれならまあ物が違っても許せるかな、格ゲーとかは俺は許せるのかなっていう気はするんだけどね。
お
お。
もちろん違うは違うんだけど、なんか最適化されればまあある程度平等に戦えるのかなっていう気はするのよね。コントローラーと格ゲーだとアーケードスティックみたいな。まだやり合えるのかなって気はするんだけど。
そうだね。
うん。
まあ、でも確かにその書いてくれてる通り、そのレースゲーだとそのハンドルコントローラー、そのもうそのフォースフィードバックっていう歴然たる機能が一個は追加されるわけだもんね。
そうだね、うん、でハンドルの動きはどうしてもコントローラーじゃ完全には再現はできないからね、
うん、はい、うん、そんな違いが、
うん、FPS はそうか、あのマウス操作っていうのがまあ確かに代表格に上がるのか、
うん、俺 FPS は分けた方がいいと思うな。
あら、
マウス組とコントローラー組？
マウスとコントローラーだって反応速度違いすぎない？
前
だってマウスだったらシャッて動かしたらもう真後ろ向けるからね。
なるほど。
そうそう
そういうことか。僕未だにマウスで FPS やったことなくてね、いまいちピントは来てないんだよね。
そうなんですね。でも昔パソコンでやってたことがあるんで。そうそうそうそう、
うんうん。
マウスの方がめちゃくちゃ楽ですね。
うん
うん、
まあ確かに、まあ差が大きすぎるのか。
あのイメージ的にはさ、パソコンのさ、うん、カーソルをさコントローラーで動かしたらすげえやりづらくなるのイメージわかんないですか。
あ、まあわかるわかる。
なんか思うところにスッていけないみたいな感覚、うんうん、あれと同じ感じですね。
そうだよね。
そうそうそうそうそう。
確かにマウスの方が繊細で速いんだよね。そうだよね、うんうんうん、
ただ直線引くとかそういう直線的な動きだったりとか、まあ、ある程度もうゆっくりした動きだったらコントローラーでもそんな違和感はないけどみたいな。
あれだね、例えとして正しいかは分かんないけども、うん、あのガンコンのゲームをコントローラーでやった時のようなもどかしさを感じる。
そうそうそうそうそうそう。やりづらーっていうか、去っていけない感じ、ね、
とか。
アナログ的な動きができないから。
そういうことだよね。
そうそうそう。あれは分けないと絶対勝てんわって思うけど、
ね。まあ確かにな、うん。そうだね。それは差が大きすぎるな。
そうそうそうそう。
まあね、なんか最近オンライン対戦とか全然やんないけど、
うん、
確かにチーム戦とかだったらさ、
うん、
あのボイチャーありなしとかもさ全然差が出ちゃうしさ、
はいはいはい、
環境差ってのは結構出てくるんだろうなというのは、
うん、
確かにわかる、
うんうん
うん、
ただどこで線引くのかっていうのは結構難しいっちゃ難しいんだろうね、まあ、システム的にも線引きできるのかっていうのもどうかもね難しいしね、でもあれかもね、あのなんか例えばさ、
うん、
ゲームの大会とかあったらさ、
うん、
水泳のさ平泳ぎと背泳ぎみたいな分かれてたりするじゃない、ああいう感じでさ、うん、コントローラー組とあのマウス組とかで分かれてトーナメントやるみたいな、
まあでも、うん、
それでもいいかもしれないね、
そういうことだよね、
うんうんうん、
なんかまあ大会標準ルールじゃないけどもさ、
うんうん、
なんかそういう公式戦とかだったら線引きは欲しいなって思うし、
うん、
どうなんだろう、その大会とかじゃない日常の日々の運営のゲームを遊ぶ中だと、
うん、
なんかちょっと気になるのは線引きしすぎるとかそらないって思うぐらい、
そうそうそうそう、それはあるよね。そもそもその環境にお金をかけてる人がどんぐらいいるかみたいなところにもなってっちゃうそうもんね、
うん、
そっち側を分けちゃうと全然いなくないみたいな、
そういやーコントローラー組いねえじゃんマッチングしねえんだけどみたいなことが起きると絶望だもんね
そうだね、そうなるとゲーム成り立たなくなっちゃうからね、まあ選べるのが無難なのかなって気はするけどね、
そうだね、
マッチングをするときに分けるのか混ぜちゃうのか、
うん、
こっちで選べるみたいな、
そう、まあ今でもあんのかどうか分かんないけどもさ、あとチーム戦とかだとさ、
うん、
いやそいや マウスでやってなかったらダメです、弾きますみたいなさ、
うんうん、
部屋からキックされるみたいなさ、
はいはい、
まあ、きっと今でもあるんだろうなと勝手に思ってるんですよ。
ありそう。
そういうなんか線引きをしちゃう人というか。で、まあ気持ちもわからんでもないのだけども、
うん、
やっぱりこう、何、マジでやりたい人と、仲良くただ楽しみたいっていう人の、そのこの温度差みたいなんて、
うん、
ゲームだとなかなか埋まんないんだろうなって思うんだよな。
まあね。特にチームプレイだとそうなっちゃうかもね。
そうなのよ。まあそういう感じじゃないんだけど、うん、そういう明確な線引きはないんだけども、
うん、
僕はアーマードコア5のオンライン対戦は瞬間でやめました。
あら
違うってなって違うってなって、
そうなんだ。
え、あれはコントローラーとかそういう問題じゃない？
いや関係ない、あのね、単純なプレイヤーのプレイ年数みたいなさ、
あ、そうだね、
ほんと秒で解けたんだよね僕は、
うん、いやほんとそうそう、何もわからないうちに死んでるよね、なんかね。
あ、楽しむ瞬間ゼロって言って
そうそう、
すぐやめた。
だクロートがクロートすぎるんだみたいな。でプレイヤー数が多分元よりそんな多くないからさ、
うん、
なんかちょっとオンラインやってみようで心ばっきり終わられるみたいな人が多いんだろうなみたいな。
そう
感はあるよね。あれランクみたいのはなかったの？概念はランクが近い同士でマッチングされるみたいな。
あっなのかもしんないけども、
うん、
あってあれだったら絶望だな。だって一回も勝ってないんだもん。
そもそもあのランク低い人が存在しないって可能性あるね。
そう、最低ランクあれかいって思っちゃうんだよね。
低い同士だとマッチングするほどの低い方の人口がないみたいな。
そう、人口なかったかもしれない、
ね、ありえる。上まで上がってかないみたいな、みんな。
そう、でもそういう、まあ、僕みたいなさ、まあ、決してうまくねえんだよなっていうのが、
うんうん、
ある種楽しめるあのオンラインゲームってまあ増えてるからさ、
うん、
あのイカちゃんとかさ、
うん、あ、はいはい、
あの先のバトルロワイヤル系もさ、
うん、
下手くそでもそこそこの時間は入れたりするようになってるからさ、
そうだね、
だからそういうのは今良くなってきたというか配慮がされるようになってきたなという気はするんだよね、
うんうんうんうん、そういう意味ではね、書いてある Apex Legends では PS4 版ではコントローラーをっていうのは何かなかなか悩ましさをにじませてるなっていうのもあるけど、
あーまあそうだな、
統一したいんだけどマウス使わせてくれよっていう声にも一応対応はしてるけど、できればみんな同じ環境でやってくれた方が嬉しいなみたいな
悩んでらっしゃる
っていうと何か感じられるのがまた面白いなと思って
そうだね、
あまあでもコントローラー以外にも確かに環境っていうかさ、その課金要素っていうのは多少あるよね、特に PC だと。なんか画面のサイズとかさ、
そうだよね、
バトロワゲーで画面でっかいとちっちゃい敵も見逃さないみたいなね、例えば
なんか一望できるモニターのサイズがいいんだよね、
そうそう、とかフレームレートが高い方がやっぱりスムーズに動くからそっちの方が有利だとかね、あるみたいよ。
あとなんかあの ゲーミングモニターっていうのかな、なんかあるよね、そのさ、うん、モニター側の機能でさ、ど真ん中にサイトを表示するみたいなのあるじゃん。
あ、そんなのある？
あるある、なんか十字のなんかポイントを犯すみたいなさ、でなんかもう、まあ、僕からすると全くいらねえ機能だしさ、
うん、
いやそれ使うのチートじゃんとか思ったりもするんだけどさまあそれが求められるようなゲーム環境なんだなとも一方で思うんだよね。
そうだね、あとそのモニターの反応速度もあるよね。
ああ、そう、そりゃそうだね、
要はこっちがボタンを押してから要は画面上として反応するまでの時間が、いやモニターによって多少前後するんだよね、フレーム1秒なのか3秒なのかみたいな、そういうのも早い方がいいとかあるよね、確かに極めてくると。
いやー沼だわ
沼だねー、
そこまでいくとでも差別化は無理だもんね、
ズブズブ
無理だしね、
ゲーム側では。
本当だね、
そうだね、そういうハードウェアでそういうことやられちゃったらもはやなんともね。
そうだね、でも格ゲーとか1フレームとか競うゲームだともうそこまでやってないと、まあ、上の方では無理ですとか話になるよね多分ね。
そういうことなんだろうな
大変
あ、
まあ、そういうのもあってその、まあ、ゲーミング系のモニターとか、まあ、極論あのゲーミングチェアとかも、まあ、そういうのあるわけでしょ、
あのコックピットみたいなやつね、
そうそう、
めっちゃ包まれてるっていう、
集中力が保てるみたいなさ
あるある
そういやまあでも何でしょう、あのちゃぶ台を返すようで申し訳ないんですけども、
うん
まあ、そういうのもあるから、うんまあ、ゲームを起点とした副次的な経済が回っているんだなというのを感じる今日この頃でございます
そうだね、
堀とかがすごいね頑張れるわけだ、そういうのがあるから、
そう、あら争え愚民どもよみたいな話なんだと思う
そこまで思ってないと思いたい
そうか、
いやでも欲しいでしょこういうのっていうのはあるんだね、
あれば強くなるよみたいな出し方するわけじゃん
ここにもう一個ボタンがあったら便利でしょとかね
そう、あマウスにそこになんかサブのボタンが3つもついてるみたいなみたいなさ
そういうやつね
そうそう、なんか、うん、商売ってどこでも成り立つんだなって思うよね
まあでもそれだけその文化が深まってるってことでもあるよね。
そうだよね、そういうことだよね、決して悪いことじゃないんだよね、
まあでも何をもって平等か難しいから、まあ最終的な線引きはちょっと難しいよねやっぱね。
そうだね、まあそして多分最近でようやく e スポーツっていうようになってきたからさ、きっとその辺でさ、うん、これからより深まっていく議論だと思うよね。
ああ。
そうだね。そして大会側が考えることかもしれんね。
うん。まだまだ事例が少ないんだと思うんだよね。
うん。
おほ
う。でもそういうところがいろんな基準とかいろんな、まあ、方針を出せば出すほどゲーム側的にもこういうのがいいよねっていうことにはなってくんだろうね。
うん。なんか、折り合うところが見つかると思うんだね、いつかね。
ね、見つかっていくんだろうなっていう。うん、気はするね、確かに。
いいと思う、前向きな話だと思うよ、うん、これは、
うん、そうだね、今はまだって話だからね、
う
ん、
そうそうそう、
うん、
まあまあ次のお便りいきますかね。
お
い、じゃあ次のお便りいきますよ。
うむ、
うん、
小平さん、春さん、あゆみさん、お疲れ様です。お便りため太郎です。
お便りため太郎さん
また来たな。
ありがとうございます。
いやー皆さんコロナ太りを引きずっているようですね。皆さんすっかりぽっちゃりじゃないですか。さて今日はそんなぽちゃぽちゃな皆さんに、誰よりも太ったこの豚野郎がぴったりのテーマを持ってまいりました。それは食べてみたいゲーム飯です。ゲーム飯それは甘美な響き、ゲーム飯それは魅惑的な調べ、ゲーム飯それは食ってみたい、こんがり肉にかぶりつきたい、猫飯も食いたいね、マリオ RPG の時のケーキみたいなボス食べたい、 マキシムトマトもサイコソーダもスーパーキノコも食べてみたい。え？え？イグニスの料理？あんなもんゲーム飯じゃね？あんなもんただただうまそうすぎる飯だ！食べたい！
食べたいじゃん。
というわけで皆さんが一度食べてみたいゲーム飯を教えてください、
うんうん、
ちなみに僕が最も食べてみたいゲーム飯はギザールの野菜のピクルスです、
うんうんうん、
はい、ご存知ない方にざっくり説明いたしますと、うん、FF9 で登場した珍味です、
うんうん、
リンドブルムという街に立ち寄った際そこの名物として登場するのですがガーネット曰く頭が割れそうなほど臭いそうです、
うんうん、
しかしスタイナーの好物であり売店のおばちゃんによると、うん、臭いものほどうまいとのことで納豆や草やチュールストレミングの類だとは思うのですが、うん、好奇心には勝てませんね。アルさん毒味をお願いしますということです。
あればな。いやそういうの実際あったらちょっと目の前に出されたら食べてみてえなと思っちゃうけどね。
いやでも頭が割れそうなほど臭いらしいですよ。
いや食べるんだろう、ね、これは。
でもね怖いもの見たさはあるよね。
そうだね。
でもなんか 2,3 日体から匂い取れなくなるとかいう地獄にはなりそうだけど。
いや地獄やんな。確かにな。
でもそもそもピクルスなんでしょ。
まあね、
なんだろうね、
まあね、
素材はキュウリじゃないのかっていうね。あ、キュウリとは限らないか。酢漬け？ピクルスって。
酢漬け
だから、そうだね。まあまあ、ね、でも野菜類だろうなとは信じてるよね。
ね、う
ん、
そうだね。
そして絶対発酵はしてるよな、多分な。
発酵してるんだろうね。お腹壊しそうだよ。
まあでも、どうなんだろうね、その、ゲーム飯って言うけど、
うん、
そんな種類ってあんのかね。
まあゲームによってはあるにはあるんでしょうけどね。
高政さん、スーパーキノコってゲーム飯なの？
あ、それはまあ一応食べてるらしいから、まあゲーム飯。マキシムトマトも食べてる感あんまないけどな。
そうだな。
あれでしょ、
まあ、
カービィでしょ。
カービィからしたらもう敵全部飯だからな。
いやそうだね。
あ、そうか、その発想はなかったわ。
そうだね、
あれ食ってるで合ってんのっていうのもちょっと疑問だけど。
ワゴンティさえも飯だからな、もう。
やべー、あれ食ってんの？私の好きな。
なんか飲み込んでる感はしっくりくるけど、食ってるって言われると結構グロいな。
そう、うん、まあそうだな、まあ、カービィ側の設定もあるだろうから、あまり食ってるとは明言しちゃいけないかもしれない。
異次元だからな、あいつな。
そうだ、そうだな。
なんだろうな、 FF15 は、まあ、まあ先に思い浮かんだけど、まあもうね、
そうだな。まあでも僕ね、そもそも飯で思いつくのはあんまりなくてね、うん、そもそも思いついたのがその、うん、まあイグニスのもあるけども、
うん、
あのモンハンのやつと、
お
う、
メタルギアソリッド3でスネークがすげえ食ってたっていうぐらいの、
はいはい、ヘビ食ってたとか、
そうヘビ食ったり、あのアロワナ食ったり、
お
う
お
う
お
う、カロリーメイト食ったり、う
ん
うん、土の子食ったり、
カロリーメイトは普通じゃん、
うまっすぎる。
いやだからそれ普通じゃねえか、本当にあるやつやんけ。
でもなんかね、そんなもんしか僕思いつかなかったんだよ、ゲーム飯って。あれ何やん
の。でもね、俺全然飯ではないんだけどさ、うん、テイルズのシリーズに出てくるさ回復アイテムってグミじゃん。
あ、はいはい、そうですね、
あれグミ食ってみてなと思うけどね。
グミ、
普通の、普通のグミなんですって言われたらもうなんかグの、あ、グミですねって思うんだけど、回復するんでしょとか思うからさ、どんなグミなんだろうみたいな。
あー、すんげーカロリー高いんじゃん。
なんかもうプロテインみたいなグミなわけ。
カフェインめっちゃ入ってるじゃん。
ギンギンになってきましたみたいな。
カフェインもめっちゃ入ってる。そうだね、
めっちゃ入ってる。
眠気は飛ぶ、疲れは飛ぶみたいなさ。
やばいやつやん。もう回復アイテムって大体やばいやつやんで済むんだけど、ポーションもなんか絶対こうなんか、なんか覚醒的な何か入ってますよねみたいなさ。
いや、やばい薬入ってる。
ポーションは相当なカフェイン量でしょう。
やばいよ。
だってこれ飲むと痛みを忘れるんでしょみたいなさ感じあるでしょ。
やばいやばい。
やべえなって思っちゃうとこあるけど、まあ、そういう意味でもなんかグミってなんかすげえ手軽だなっていうのもあるし。
なるほどね。
あ、グミ
ね。
あとはね、俺思ったのはね、スーファミのねダンジョンマスターっていうさ、まあ 3D ダンジョンに入ってくゲームあるんだけど、うん、それに出てくるね、うん、敵を殺した時に出てくるあの肉、敵を倒すと肉を食べ物を落とすやつがいて、最初に出てくるスクリーマーっていうね、なんかね、パッと見ブロッコリーみたいな敵がいるのよ。
ブロッコリー、
多分どんぐらいだろうな、腰ぐらいのサイズかな、
うん、
のでっかいブロッコリーみたいなやつで、まあ一応ちょっとこう何木の根っこみたいに足みたいのが軽く生えてんだけど、
うん、
そいつと殴り合うんだけど、そいつ倒すとそいつがバラバラになったパーツというか、まあ、バラバラになったやつが食べ物として手に入るの。
うん、
あれうまいのかみたいな。いやだってさっきまでなんかブロッコリーみたいなところに、要はブロッコリーの表面あるでしょ、表面の部分になんか多分ちっちゃい口みたいなのがついてるのかな、なんか それがピギャーって言うのよそいつ。
やだ
え、それ食べれるのみたいな。
え、それゲームとしては実際何回復アイテムみたいになるの？
そう、食料っていう概念があって、要は空腹ゲージみたいなのがあるのね。
ほうほう。
要はそれが回復するんだけど食べると。
ほうほうほ
う。うんうんうん。まあ生で食ってんのか焼いて食ってんのか知らないんだけど、まあどうやら食べれるらしいと。
やだ。
そういうのちょっと興味あるよね。うまいのどうなのみたいな。
どうなの？
そもそもモンスターって食べていいのみたいなところもあるけど。
怖いよね。
そうそうそうそう。まあそのゲームだとね、まあ、あともう一個ワームの肉っていうのがあって。
あ、やだ。
まあ、それはなんかでっかい、よくさファンタジーで出てくるさ、何イモムシじゃないけどさ、筒状の敵の先っちょにこう歯がついてるみたいな敵ってよくあるでしょ。
や
ああいうやつ。あれを輪切りにしたようなやつが手に入る。うまいのみたいな。
やだ
とか、どうなんだろう、どういう味すんだろうねみたいな。
やだよ。
もう
僕あれでそれ聞いて思い出したけど、デスストで出てきたクリプトビシオス、ビオシス、
ビオシス、
あれもやだもん。
クマムシな、
あれコリコリって言って食うじゃん。
あれやだね。
あれやだよ。
普通に最初見た時うわーって思うよね。
何このシーンって思う。
しかもなんか浮いてるし、浮いてるし、ふにょうにょしてるし、そのまま食うしってなるやつね。
そしてあとその後食べるってさ、水木奈々の声で言うんだもん。やめろよ。
食わねえよバカ野郎。でもこれを食べると時に耐性がつくのみたいな。あ、普通なんですかねこの世界だとねみたいな。
そういう世界観すかみたいな。
まあ、とか言いながらもうゲーム的にはめっちゃ食うけどね。
そうめっちゃ食うしさ、まあまあでもとりあえずモンスターがぶ飲みするよね。
そうだね、そうだね。確かにあれも実際でも食べると言われたらちょっと生理的に嫌感はあるけどさ、でもあれもなんかちょっとした虫食みたいなのに近い感覚なんだろうね。慣れちゃえば別になんてことないみたいな。
そうなんだよな、
ね、
ただまああれフォルムやっぱな、昆虫食みたいでフォルムとなんで生なんみたいなところ
なんだよな。なんで生なんだよ。
料理とかっていう概念ないですねみたいな。
ま
あ、そもそもあいつが生物かって言われるとかなり怪しいけどな。
確かにな。
浮いてるしな。
あんまりな。ゲームで出てくる飯で美味しそう、まあ最近ようやく美味しそうなのが見えるようになってきたからまだいいな。
まあまあものによってそれこそモンハンもそうだし。あ、一個ねちゃんと美味しそうなのあった。
え？
アンダーテールに出てくる。後半のホテルで買えるやつかな、回復アイテムでグラマーバーガーっていうのがあるんだけど、
お
う
お
う
お
う、あれ普通に美味しそうじゃない？
そんなフォルムとかあったっけ、あれ名前だけじゃなかったっけ？
名前だけ、うん、でもグラマーなんだぜ。ボリュームすごそうじゃん、なんかなんかそのバンズのボリュームもなんかその間に挟まってる肉かなんか挟まってるんだろうなみたいなやつのボリュームすごそうじゃん。
なるほどな。
これ美味しそうって思ってでやってたけど俺だけ。
あ、なるほど。僕そこに想像力なかったな。
普通にこれだけなんか割となんかどうでもいい飴みたいなやつとかさ、なんかそういう回復アイテムばっかりだったのがこれだけちゃんと食べれそうって思って。
確かに確かに。
っていうイメージがすごい強かった。
言われてみればだな。
あれはねビジュアル一切出てこないけどネーミングの勝利と思ってね。
うん、
なるほど。
それあった。
そういうのもあるね。
いいよいいよ。
確かにな。
うん、うんうん。
まあでも僕はイグニスの料理は確かに美味しそうだなって思ってたよな。
あれは普通に料理としてめちゃくちゃ美味しかったよね、
うん、
なんかねあのゲームね、もう最近いろんな人に FF15 のいい話を聞かされすぎてさ、ちょっと、うん、もう FF15 ロスが再燃してるんだけどさ、
うんうん、
15ロス、
そう15ロスがその今すごい再燃してるんだけど、
うんうん、
イグニスの料理って、
うん、
ゲーム的にはね、
うん、
食べた翌日の効果があるんですよ、
はいはい、
翌日みんなの攻撃力が上がるとか、
うん、
MP が上がるとか、
うん、
経験値2倍とかそういう効能があるんですよ、
うん
うん、
効能はね正直ね、
うん、
ゲーム的に割とどうでもよいんですよ、ね、まあ大した効果じゃないんですよ、うん、
はいはい、
どちらかというとみんなが飯食ってる光景が見たいって言って飯を選ぶところが多くてですね、
シンプルに食べたいやつ選ぶみたいな話になるでしょ、あれ普通食べたいやつとかさ、まだ食べてるとこ見たことないやつとかっていう話になりそうだね。
そうそうそう、あとなんか明日はあの洞窟入るから、
うん、
なんかがっつりしたもん食おうぜっていう感じが僕の中で働くんだよね効能的にはケーキなんだけども、効能的にはケーキなんだけども、いや明日はあのダンジョンに行くので
ケーキじゃねえな、
ステーキ、ステーキですよ、みんなステーキを食いたまえっていう感じの選びをするんだ。
なんかシナリオ的にさ、いいことがあった後だったらちょっと記念にケーキにすっかとかっていう話になる、ね、
そうそうそう、いや今日なんかさ楽しかったじゃんみたいな感じで今日みんなでケーキにしちゃうみたいな翌日の効果もろ無駄なんだけどねみたいなね。
いやー いいね。でも FF15 の話聞いてると最近なんか結構やりたい欲がふつふつと湧いてきてるんだわ。この前ほら僕なんかフォトモードの話の時出なかったけどさ、うん、FF15 もあるじゃない。
そう、
プロンプとか取ってくれるみたいな、
うん、そう、
あれはでも本当にいい機能だよね。
あれはフォトモードなのかって言われるといや違うと思いますって感じなんだけど
ちょっと異次元のフォトモードだけどね。
そう、でもあれはよかったんだよ、
あれ。でもだって本当にさ、そのフォトを自分で撮るっていう趣味はないけど、そういう要素がちゃんと、うん、そのゲームの中に組み込まれてるじゃん、メタ要素ではなくさ。
そうなの、
あれは素晴らしいよ、天才かなと思うよ。でしかもちゃんとキャラクターが撮ってるっていう設定になってるのがさ、お前戦闘中にどうやって撮ったねんとかっていうツッコミはなしにしてい
やでもね、確かにね、あのブレブレじゃんみたいなのあるのよ。
うん、
だからなんかね、しかも下手くそなのがね、だんだんね、まともなのをレベルがあるんだよね、プロンプトもね、
うんうん、
カメラレベルがあってね、だんだんね、なんだったかな、あれ戦闘中に写真を撮れるようになるとか、
うんうん、最初撮れないんだ、
あるのよ。ちょっと刻みはあんまり覚えてないんだけどね、レベルが上がることに、なんかね、確かに撮れたらいいなっていう場面でシャッターが切れるようになってくるんだよね。
おー、すげえ。
だからだんだんいい写真が撮れるようになって、
うん、
いつもキャンプでイグニスの飯食ってみんなでプロンプトの写真を見るっていうあのイベント、うん、15はいいゲームだったよって最近すごく思うよ。
いや、ある種の理想ではあるよね。完全に自動でさ、いい写真撮ってくれるんだったら、まあそれは素晴らしいよねって思う。
いいと思う、あれいいと思う、うん、どう PS5 で15リマスターどう
理想かな。
いや、やってくれねえんだろうな
開発的にちょっと厳しい、まあ、リマスターじゃなくてもこう15でも遊べ、あ、PS5 でも遊べますみたいのあるといいね。
あるといいな、
うんうんうん、まあでも PS5、 PS4 の介護感はやるっぽい話だから、まあ遊べるは遊べるんだろうけどね。
確かに、
うん、
ああ15また遊びたい、あ
いやー、いつかちゃんと遊びて、
ビッチャロ、ビッチャロ、まずビッチャロ、うん、まあまあそんなとこですかね。
そんな感じですかね。いはい、
うん、いやー、まあ時間的には今日はこんなもんですかね。
おっす、
うん、
いやー、今日何本ぐらい、うん、5本ぐらい読んだのかな、
かな、
なかなか、なかなかのものでしたけども、今日もいっぱいのお便りがあって、うん、それぞれ味の違うお便りで楽しかったね。
ありがたし、
うん、
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 まあまあ今日読んだのでまだ6月の中頃というふうな進み具合なんでございますけどもね相変わらずお待ちしておりますよ、
よろしくお願いします。
ツッコミ待ちみたいなコメントしてるけども、はい、お待ちしてますよ
頑張って頑張って読んでるから送ってくれよってやつね。
うん、そうなんだよまあまあそんなで最後エンディング入っていこうかと思います。
はい、
作曲編曲音声編集イマジナイライブなどはカメレオンスタジオ。
エンディングです。
おーい、
はーい、
今日もたくさんお便り話しましたね。
いやー、ちなみに今回お便り会でしたが、あゆみさんがいるということは日本撮りでお便り会ですよ。
うん、
来週もお便り会でございます。
はい、お楽しみに
まあそんなわけでね、今週この辺で終わっていこうかと思いますんで、いつものやつ最後に読ませていこうかと思います。
はい、
この番組ゲームなんとかでは皆様からのお便りを募集しております。お便りは番組ブログのお便りフォーム、またはメールにてお送りください。番組ブログはゲームなんとか .com、 番組メールアドレスはゲームなんとか@gmail.com です。 ゲームなんとかの綴りは GAMENANTOK です。そんなわけで第135回はこの辺でおしまいです。また次回お会いしましょう。お相手は小平と
春と
天の声のあゆみでした。
それではまた来週
なんか言って
るけどこのまま謎の不思議でか、はい
9月30日はポッドキャストの日。